北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、10月後半配信スタートでございます。で、10月ももう後半でございます。ところどころきっとね、紅葉も始まってきてるんじゃなかろうかと思いますが、皆さんね、もみじ狩りがもうそろそろかな北の方、北海道とかだともうだいぶ赤くなってきてんじゃないかななんて思いますけども、いかがお過ごしでしょうか。多分ね、北海道の中心の方、多分ね、旭川とか大雪山とか、大きい山があるあたりね、中央のあの辺はそろそろ雪積もってんじゃない。多分それくらいだと思うまだまだね、冬っていうには早いけども、ちょうどね、涼しくなってきて過ごしやすい今日この頃だと思いますが、ね、皆さんこんな素敵な時期なんでね、ぜひぜひ外に出て、ね、熱中症の心配もだいぶ ないしかといってね、凍えて死ぬこともないと思うんで大体の場所は楽しく過ごしていただければなと思いますけども。そしてね、10月も後半といえば、やっぱり大きいイベントといえばね、ハロウィンなんじゃないでしょうかね。ハロウィンといえば、皆さんね、仮装して、みんなで集まってね、トリックオアトリートでございますけども、なんか最近ニュースで見たけど渋谷があんまり来ないでって言ってるらしいっすねハロウィンのでね、なんか賑わで有名な渋谷でございますけどもなんか渋谷区長の方がなんかね、なんか大変だからね、人が集まりすぎちゃってもう大変なんだよっていうことでぜひ皆さんもね、ぜひ地元でなんかイベントでも立ち上げてみてはいかがでしょうか。もう遅いかな、まだギリ間に合うかも。小さいねイベントとかだったらなんかね世界各地から渋谷のハロウィンはなんかね、注目が浴びられてて、その外国人観光客の方とかも結構増えてきてて、なんかいろいろ大変みたいですね。あと何？路上飲みっていうんですか？路上でね、お酒飲んだりするのが多くて、なかなかね、その地元の、その渋谷のお店で、なんかね、使ってくれるお客さんが少なくてっていうのがね、あるみたいで、渋谷区も天やわんやらしいですけども、ね、なんかコンビニとかでみんなお酒買っちゃって外でそのまま飲んじゃうっていうのが多いらしくて、なんでね、ぜひもしね、来ないでとは言ってるけども、やっぱりね、気になる、日本の方、外国の方なんかはぜひぜひね、渋谷区のお店で中に入ってね、ぜひハロウィンでね、仮装してるなんか見知らぬ仲間と意気投合してもらって楽しくお酒でも飲んでくれれば、渋谷区長もにっこりなんじゃないなかろうかと思いますんでぜひよろしくお願いいたします。いやで、なかなか外国ではね、その路上飲みっていうのがね、できなかったりするみたいですよ。なんかアメリカとかだと、なんか条例とかで、規制されてたりして、できないけど、なんか日本ではそういうのができるからっていうので、その観光のね、一つの目的として、路上飲みをしてる、外国の方もいるようなのでね、それで大変なこともあるけど、なんかそれをね、楽しみに来られちゃうとなんかね、ダメとも言い難いしね、なんでしょうね、もともとはなんですか、そんなになんかお店入るほどお金もないしっていう若者たちが多分始めた文化だったりね、するとは思うんですけども、そういう文化が、世界の注目を集めるっていうのは、いい部分もあったり、ちょっとね、困っちゃう部分とかもあるようなので、皆さん周りに迷惑をかけないようにね、楽しく、文化を育んでいただければいいかななんて 思っております。そんなわけでね、この番組では皆さんからの、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってよ。そう、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけで、妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私が、その時その時で気になったことだったり、季節的なことだったりを、ちょっとピックアップして、ナレーション風の原稿を作って皆さんに発表して、おしゃべりしようというコーナーになっております。そして、もう10月も半ば、もう完全に秋と言っても過言ではないでしょう。ね、そんな秋のシーズン、やっぱね、秋何が楽しみかなっていろいろあるじゃない。食欲の秋だったりね、なんやかんや、なんかいろいろさ、楽しめること多いじゃない、秋って。なんか俺は思うの、なんか秋ってなんかいろいろ多いなーって多いなーって思う中でも、一つね、俺がその秋を好きな要因を一つここでなんか発表というかね、なんか取り上げてナレーションにしてみたいなーと思いますので、そんなね、秋を感じさせるナレーション一個聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。秋という季節が一番好きだ。適度な気温も相まって、いろんなおしゃれをして、いろんなところに遊びに行ける。スポーティーな日のカジュアルコーデも、読書に合わせた落ち着いた大人コーデも楽しみ放題。さあ、ファッションの収穫祭だ。はい、というわけで聞いていただきましたね。そうなのよ、やっぱね、秋がの道具が好きってね、おしゃれが楽しいこと。なんかね、やっぱ秋一番おしゃれしたくなるんだよね。どうです、皆さんもそういう方多いんじゃない？ねえ、なんかいろいろさ、レジャーもあるしさ、その秋ってその屋内というかインドアな感じもあれば、アウトドアの感じもあったりするし、なんかその時々、それぞれのね、なんだこのイントネーションもうそれぞれのいいファッションがあったりするじゃん。だからね、この時期一番服とかも買いたくなるし、そのなんだろうな、夏とかってさ、その T シャツ1枚とかだったりするじゃん。なんか、ほんとシンプルコーデになってくるじゃん、暑いから。ってなってくると、その、シンプルで勝負する自信のない者たちは、ね、私みたいなね、のは、ごてごてしたいのよ。いろいろ何枚も着て重ね着して、そこでようやくもうおしゃれでしょって見せる自信が出てくるわけよ。なんでね、なんかこのくらいの時期が一番いいかな。その冬まで行っちゃうとさ、もこもこした、ね、がっつりしたアウターとかを着ちゃうから、そのね、その、いっぱい重ねた、これでおしゃれでしょっていう部分を見せづらかったりするので、やっぱね、この時期が一番 おしゃれしてーなーと思います。なんでね、皆さん今この時期を楽しんでほしいね、ファッションを。ね、そう思います。で、そういえばね、もう少し、この配信が10月の16日配信だけど、10月の18日が、実はミニスカートの日になってまして、私はね、あんまりスカートを履くタイプ男子ではないので、なんですけど、一応ミニスカートの日になってまして、なんとなくね、いろいろ、制定されたね、理由はあるかとは思うんですが、ちょっと遅くねとも思いましたね。ちょっとこの時期ミニスカ寒くねとは思います。やっぱさ、でもなんかもうさ、何、世の女子高生、女子中学生、女子中高生のさ、その制服ってさ、ちょっとミニめがもう主流な気がするんだけど、どうなんだろう。なんかさ、逆にさ、ちょっと膝下とかになってくるとさ、ちょっとスケバンっぽいというかさ、ように見えちゃうんじゃないかなと、私の年代なんか思っちゃうんだけど、どうなんだろう今の流行りは。なんかね、ちょいミニ、なんか昔ね、ミニスカートと言ってたラインが、もう普通のね、スタンダードラインになってきてんじゃないかなと思うんですけど、若者よ、どうなんだ。ねえ、なんか難しくない、そのラインが。なんかあんま短くすると怒られるじゃん、先生方にね、ちょっと短いよって。でも長くしたら長くしたで、なんかスケバンみたいって言われるし、じゃあどうすりゃいいんだよって思うんじゃなかろうかという、今日この頃。なんで実際のね、若者の声なんかもね、聞いてみたいななんて思いますけども。でもこの時期、最初さ、冒頭でも喋ったけど、ハロウィンとかさ、結構ミニスカポリスゾンビ、ミニスカナースゾンビとかがいたりするけど、寒くないともちょっと思っちゃうので、皆さんね、あんま外をかっ歩せず、屋内のイベントで着替える時もなんかね、貸し会議室でも借りてね。寒くないように、風邪ひかないように楽しんでください。ハロウィンもね、ミニスカ履いてもいいけど。ってなわけで、もう一個ナレーションいきたいかなと思います。もう一個はね、また打って変わって、それこそさっき言ってた、ちょっとね、読書の秋にもちょっと関連するようなナレーションになってますので、こちらもね、一個聞いてみていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。ライトノベル、日本の小説文化の中で生まれた一つのジャンルだ。もともとは10代の少年少女向けの娯楽作品として扱われていたが、このジャンルが語られるようになり30年が経ち、ライトノベル、いわゆるラノベは一つの文学形態としての新たな地位を築いた。関連した文学賞なども増え、ラノベの進化と躍進はまだまだ続きそうだ。はい、というわけでね、聞いていただきましたね、ラノベのお話でございましたけど、今とりあえずナレーションにしてみて、でこれナレーションにするにね、当たって、ラノベとは何なのかを検索してみたけども、ちょっとね、いまいち自分の中でね、まだ答えが出てないんですよ。ラノベって何なんていう。ナレーションの中でも言ったけど、10代のね、若い子向けの娯楽作品で、あと、なんかいろんなところで見たら、会話が多い、そのセリフが多いとか、あと、ちょっとね、挿絵が入ったりするものも多いとか、なんか、いろいろ書いてあるんだけど、そのね、完全な定義みたいなのがね、ちょっといまいち見当たんなくて、ねえ、しかもさ、10代の少年少女向けって言われてるけど、今ラノベって言われてるものでもさ、ちょっと大人が読むようなものだったりとかさ、平気でさ、R15 指定とかあるじゃん。ちょっとね、なんか過激な描写があったりするから、みたいな。R15 指定のラノベってもうさ、10代向けと言えるのかっていう。 ねえ、ところもあるしさ。じゃあ、何なんだよっていう。ラノベとは何なのかという沼からまだ抜け出せていないトンボがいます。だってさ、なんかちょっとさ、エッチな表現がね、あるような作品とかもあったりとか、まあ、それこそ大人向けっぽいね、もの、その例こそ R15 だったりとかのものもあるし、ねえ、別段、逆にさ、結構会話劇みたいな普通の小説もあったりするじゃん。そのラノベとはまた違ってね。違ったジャンルとして。だから、マジで、なんなんこのくくりと思って、未だに迷走しております。誰か的確に教えてくれる方いたら、助けてください。ラノベ迷子のトンボをね、ぜひ作ってほしいなと、思いますけども。まあ、そんなこんなで、ここからで一曲聴いていただけたらなと思います。では、聴いていただきましょう。シンクで、夕焼けの下で。
Don't you fear, 戻れ切るまで飲む酒、自撮り足で walking、 周りから冷たい目、友達関係量より shit Goodbye 過去のフレンド、スピーカー置いてフリースタイルフリー、帰る昔のこと、溢れる感情 Writing in Lick、 トラックの上作る My One、 今さら失うものはない、欲に埋もれる Everyday、下で浮かしてるハイラン、浮かしてるハイラン、あの夕焼けの下で居座るよミッドナイト。 Don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel fear。現実 Goodbye then、 Goodbye then、 クラブ夜中響く My sound、 My sound、 音の中で Fly、 Yeah、 先はまだ暗い、 Now、 気にせずに Going、
Max Rule on a track、
ドルワイ NK This Band、 シャウレたミュージック届けるよ、音の上でダップダンス、ネタミシット大きに、 Yeah、 俺は楽しむ、
Yeah、 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 Yeah、
この街で、 With my homie、 ジャンルは問わない、好きなようにやる、俺はラフにやる、みんな力入れすぎ、興味がない No chase、 長生きだけ Oversize、 人生一回きりの One Whole
Life、 Max Roll on a track、
あの夕焼けの下で、 浮かしてるハイラン、 浮かしてるハイラン、下で下で居座るよミッドナイト。 Don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel, don't you feel, don't you feel fear, don't you feel fear, don't you feel fear。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、このコーナーはね、私トンボがこのね、普通の収録とはまた別で撮ってきた音源をまあ、キュキュッとまとめて皆様にお届けしようというコーナーになっております。そしてまあ、ここ数ヶ月、やっております、千葉県ね、初上陸の船橋の、お散歩から、買ってきたお土産をね、ちょっといただいて皆様にねご紹介しようというところが、前回の配信からスタートしまして、その続きね、あの美味しいお菓子はまたこれからも食べていきますので、ぜひぜひ皆さんもね、お茶とお菓子を用意しながら、もしよければね、あの千葉県のお菓子をつまみながら聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。
でチェリーパイのね、ちょっと酸味のあるすっきりした味わいを食べた流れで、もう一個ね気になるのがね、南房総レモンのケーキ、バターたっぷりのしっとり生地っていう書いてあるお菓子があんのよ。これも気になるでしょ。で南房総レモンだから多分ね、本当に千葉県産のレモンを使ったお菓子なんだと思うんですけど、かわいいねレモンの絵がプリントされた包装なんだけど、こちらもねいただきたいと思います。うん、形もかわいいレモン型。あーいいね、爽やかな、ちょっとレモンのね香りがするわ、揚げたらすぐに。レモン型の生地に上になんだろうな、なんかクリームかチョコか乗ってる感じ。チョコかな。うん、レモンの香りがする。いただきます。うん、あーこれいいわ、めちゃめちゃいい。これね、大人向きのね、めっちゃうまい菓子です、これね、ミーボーソーレモンのケーキ、このね上にか乗ってるレモンチョコみたいなのがもうまた甘さがあるんだけど、このねなんかフィナンシュ生地みたいな、なんか元のねベースになってる部分、ケーキのスポンジの部分が、あの何レモンのさ、ちょっとした苦味みたいなのを含んでて、すごい爽やかに食べれるの。うん、うまい。多分ね、あの生地の中にレモンの皮かな、なんか入ってんのかな、すごいね、それがね口に入った瞬間にね、ふわーってレモンの香りも広がってね、超美味しい。これはね紅茶と合わせたいね、紅茶と合わせたい大人のお菓子っていう感じ。すっげーうまいこれね。終始このねレモンの香りがね口の中をあの巡ってくるの。うん、うまっ、やばいな、食べてるどっちもめっちゃ多いな、チェリーパイも南房総レモンのケーキも。オランダやレベル高いな、めっちゃうまいっすね。で最後にね、ちょっと王道千葉といえばのね、落花生パイ。あこれもね、落花生、商品名は楽しい花の花が生きるって書いて落花生、ね、落花生パイ、千葉県産落花生しようって書いてます、ね、これは 多分ね通年あるやつで人気商品のようなので、これも最後食べたいと思います。
はい、というわけで聞いていただきましたね。今回も美味しいね、オランダ屋さんのお菓子を食べさせていただきましたが、あと1回分くらい続きますので、ぜひぜひそちらもこうご期待。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、欲しくて僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付けてた。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、10月の後半配信も、ね、終了のお時間がもう少しということですが、まあ、ギリギリまで、まあ、喋りたいこと喋っていこうかなと思っております。10月のね、29日、多分ね、前なんか去年かな、もうちょっと前かな、わかんないけど、のなんか10月配信でも喋ったと思うけど、多分ね、ホームビデオの日なんですよ、10月の29日がね。で、まあ一人暮らしの私はね、ホームビデオなんか撮ることはないんでございますけども、最近ね、 YouTube でね、よく見るのがホームビデオじゃないんだけど、なんかね、その人んちのホームビデオを見てる感というか、なんかほのぼのしてる感じと可愛い感じで、よくね、癒されるために見てるのが、豆柴のね、ウニくんとね、ゴールデンレトリーバーのおからちゃんっていう犬2匹と暮らす、ご夫婦のね、YouTube を、がね、すごいね、可愛くてね、見てんのよ。なんか、あんまりね、気取りすぎてない感じの YouTube ね、すごい癒されるので、ぜひね、みんなにも見てほしい。よくね、そのご夫婦がね、そのワンちゃんたちに、ワンちゃんたちが、ね、なんかいい子にしてるとき、いい子ってすごいね、すごいいい子ってなんかこのトーンでね褒めるのよ。これがなんかツボってます最近。なんでぜひ皆さんもよかったらチェックしてみて。なんていうね、どうでもいい情報を、伝えながら、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。旧 Twitter でございますね。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。